小麦粉と油と塩、レビ記2章1から16節。今日、私たちは、レビ記2章の御言葉から、私たちの礼拝を豊かにする3つのものを学んでいきたいと思います。その3つとは、小麦粉と油と塩です。もちろんこれは比喩です。私たちは、礼拝のたびに、小麦粉と油と塩を持ってくる必要はありません。ただ、旧約時代のイスラエルの礼拝にとって、これらの3つのものは欠かせないものだったということを、今日の御言葉から、私たちは教えられます。2章で教えられている捧げ物は、穀物の捧げ物と呼ばれます。先週私たちは、一章の御言葉を与えられましたけれども、そこで学んだ全焼の生贄、つまりそこで捧げられるものは、牛や羊やヤギや、あるいは、イエバとヤマバトなどの鳥たち、つまり、命ある者たちでした。それらの生き物たちが、私たちの罪の身代わりとなって、ほふられる。そのことによって、神の怒りがなだめられ、私たちの罪が許され、神様との交わりが回復する。その恵みを私たちは覚えることができました。今日の2章に出てくる穀物の捧げ物は、この全焼の捧げ物とセットになって、捧げられ、あるいは、全焼の生贄の後に捧げられる捧げ物でした。この捧げ物は、神様との関係が与えられた恵みに感謝し、また、神様が与えてくださる日々の恵み、例えば、それは、食べ物であったり、着るものであったり、住む場所であったり、生活の必要、それらの恵みに対する感謝として捧げられたものでありました。私たちも、そんな感謝を携えて、今、礼拝に駆けつけていると思います。毎回毎回、礼拝に来るときに、私たちは、そんな1週間の歩みの感謝をたくさん携えて、ここにやってきて、心から神様を賛美しているんだと思います。生活の必要が守られてきた。必要が満たされてきました。いろんな時に支えられてきました。時にかなった助けが与えられました。一週間を振り返ってみると、いろんな恵みがあったことに気づかされます。ひとたび、私たちは足を止めて振り返るっていうことが必要かなと思いますね。そして振り返ってみると、何でもないと思ってたことが、実はすごい神様からのプレゼントだったんだと気づかされることがありますね。そういうふうにして、私たちはいろんな感謝をたくさん持って、そして毎週毎週、礼拝に駆けつけているんだと思います。旧約時代のイスラエルの民も同じでした。そして、その感謝を、彼らは、穀物の捧げ物という捧げ物として、神様に捧げました。その際、彼らが大事にした3つのものが、小麦粉と油と塩だったということになります。これら3つのものを、イスラエルの民は、どのように用いて、どのように主に感謝を表したでしょうか？その彼らの姿から、どんなメッセージが語られているでしょうか？今日の私たちに、どんなメッセージが語られているでしょうか？そんなことを思いながら、今日の言葉に耳を傾けていきたいと思います。1、小麦粉。2章1節。冒頭の部分をお読みいたします。人が、主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は、小麦粉でなければならない。と、ここに書いてあります。主なる神様に捧げられるべき穀物の捧げ物は、小麦粉でなければならないと命じられております。小麦粉でなければならないと言われると、私たちは、どうして大麦ではいけないのか？どうしてブドウやイチジクのような果物ではいけないのか？そんな思いになってしまうかもしれません。穀物の捧げ物として、なぜ小麦粉が求められたのか？その理由は、小麦粉こそは、彼らの食生活の中心だったからであります。ユダヤ民族の食生活の中心はパンでした。つまり、小麦粉こそは、彼らの生活の中心にあるものだったということになります。私たち日本人にとっての、お米に相当するものだったと考えられます。捧げ物は、その食生活の中心にあるものから、神様に捧げられる必要があったということです。レビ記2章全体を読んでいただきましたが、ここに、いろんな場合が想定されているということがわかります。料理していない小麦粉を捧げる場合、あるいは料理し、支度されたものを捧げる場合と、それぞれの場合があったということがわかります。また、料理する際にも、かまどで焼く場合、平鍋の上で焼く場合、鍋で焼く場合と、いろんなスタイルがあったということがわかります。さらに、かまども、平鍋も、鍋も持っていなかった人がいたのかなと思いますが、後半の14節以降のところでは、黒粒を直接火で炙った場合も出てまいります。このように、それぞれの持っている調理器具の違い、あるいは、生活環境や、経済的な状況の違いが、考慮されていたと考えられますが、いずれにせよ、どんな形であっても、そこで求められたのは、小麦粉であった。かまどで焼いたり、鍋で焼いたり、直接焼いたり、いろんな方法がありましたけれども、いずれにせよ、全ての人が、小麦粉を捧げることが求められたということが見えてくることです。しかも、それは、小麦ではなくて、小麦粉であるというところに、私たちは注目したいと思います。私たちは、スーパーに行って小麦粉を買いますけれども、小麦からそのまま、小麦粉が取れるわけではないですね。小麦が小麦粉に変わるまで、その間には、いろんな手が加えられています。脱穀されたり、ふるいにかけられたり、臼でひかれたり、製粉作業を経て、そして十分に準備された上で、初めて小麦は小麦粉になるわけです。つまり、小麦粉というのは、人が働いた結果として与えられる労働の実であるということが言えると思います。人が一生懸命働いた結果である小麦粉を主に捧げなさいと命じられているわけであります。ぶどうとか、いちじくとか、そのあたりの木になっている果物を持ってきて、そのまま捧げることができたら、随分楽だなという感じがするかもしれませんけれども。でも、そうではなくて、主に捧げられるべきものは、人が一生懸命労働をして、その働いた結果与えられた労働のみ、小麦粉を捧げなさい。そういうふうに命じられております。 今日の私たちの捧げる礼拝の中で、この小麦粉を象徴的に表しているプログラムは、献金だと思います。礼拝式の中に、献金というプログラムがあります。この献金の時に、私たちはお金を捧げるんですけれども、お金を神様に捧げることを通して、神様に感謝を表します。このお金とは、私たちが一生懸命働いた結果として与えられた労働の実です。確かに、それは私たちが努力して稼いだものかもしれません。しかし、そのような仕事が与えられているということ、収入が与えられているということでもあり、それは神様の恵みではないでしょうか。その労働の実によって、私たちは食べ物を買ったり、着るものを買ったり、生活の環境を整えたり、時には旅行に行ったり、美味しいものを食べたりしながら、人生を楽しみます。神様の恵みです。その恵みに対する感謝を、私たちは献金を通して表しているわけです。ですから、献金は、神社でいうところのお賽銭ではないです。教会という組織に対する寄付金でもないです。教会に入会するための入会金でもないです。牧師の説教を聞くための情報料でもありません。それは、神の恵みに対する、私たちの感謝の表れであり、それが献金であります。すべてのことが、神様の恵みによって与えられ、そして、私たちは支えられている。その恵みに対する感謝を、私たちは献金を通して表している。ところで、献金の時というのは、礼拝のプログラムの中で、一番私たちが、現実の生活と向き合わされる時間じゃないかなと思いますね。献金の時、一体どれくらい献金したらいいんだろうか、どんな気持ちで献金したらいいんだろうかと、私たちは、神様に探られたり、あるいは悩んだり、葛藤したりしながら、献金するっていうことが皆さんにはないでしょうか。礼拝の中で、素晴らしい賛美が捧げられ、祈りが捧げられ、御言葉の朗読がなされ、そして説教が語られ、そして、本当に素晴らしい恵みに満たされて、いい気持ちになっているときに、献金カゴが回ってきます。そして、そのときに、何か、急に夢から覚めたような気持ちになるっていうことが、もしかしたらあるかもしれません。最後まで、気持ちよく礼拝を捧げるためには、むしろ献金はない方がいいんじゃないかと考える人が、もしかしたらいるかもしれない。でも、私たちは、現実の中で、もがきながら、時には悩みながら、葛藤しながら、その中にあって精一杯、主に捧げ物するということは、とても大切なことではないかなと思います。私たちには、一つ注意しなければならないことあると思います。それは、私たちの信仰と、私たちの生活が、どこかで切り離されてしまう。そういう状態になってしまうことがあるということです。私たちが信じているイエス様に対する信仰と、そして、私たちの実生活が、一つになってればいいんですけれども、時々それが分かれてしまうっていうことがあるかなと思うんですね。献金するときも、10分の1は神様に捧げるけれども、10分の9は、全部自分のものとして、どこかで切り分けてしまう発想があるかもしれません。あるいは、日曜日は神様にお捧げしますけれども、月曜日から土曜日までは、全部自分のもの、そして、自分の世俗的な生活をしてしまうということもあるかもしれない。そのようにして、私たちの信仰が実生活から離れてしまうと、だんだん、私たちの信仰は観念的な信仰、精神的な信仰になってしまうことがあります。でも、神様が願っているのは、そういう信仰でありません。神様が私たちに願っているのは、私たちの生活の中で、私たちが、本当に主を仰ぎ、主に信頼し、その生活の、いろんな葛藤、苦しみの中で、本当に主に祈り、その中で、精一杯主に感謝を表していく、そういう信仰を、神様は、私たちに期待しておられる。生活全体が、神様の恵みであることを覚えたいと思います。私たちの人生のすべての営みが、実は、神様のものであるということを覚えようではありませんか。私たちは、献金を通して、その一部をお返ししますけれども、一部をお返しすることを通して、私たちは、全体の感謝を表しているということを、今日覚えたい。パウロが、第1コリント10章31節で語っている言葉を思い出します。パウロは、そこでこういう風に語っています。こういうわけで、あなた方は、食べるにも飲むにも何をするにも、すべて、真の栄光を表すためにしなさい。私たちは、食べるにも飲むにも何をするにも、すべてのことを通して、主の栄光を表すことができます。そのようにして、主の栄光を表す生き方が求められています。礼拝の献金の時に、私たちが主に捧げるのは、収入のごく一部かもしれませんけれども、この一部を通して、私たちの全体の感謝が、そこに表されていることを覚えたい。そのようにして、生活全体の感謝と献身を、私たちは、主の前に、お捧げしていくものでありたいと思います。小麦粉が、大事だよっていう話をいたしました。2. 油。私たちの礼拝を豊かにする2番目のもの、それは何でしょうか？それは、油であるということを覚えたいと思います。油も、当時のイスラエルの礼拝になくてはならない、欠かせないものであったということがわかります。4節から読んでみたいと思います。2章の4節から4、5、6節まで読んでみたいと思います。あなたがかまとで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦粉の、種なしの和型パン、あるいは、油を塗った、種なしの薄焼きパンとする。また、あなたの捧げ物が、平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしのものでなければならない。あなたは、それを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。ここに、パンを作る際に、油が豊かに用いられている様子が示されています。彼らは、パンを作るときに、小麦粉に油を混ぜたり、パンの上に油を塗ったり、粉々に砕いた後に油を注いだり、パンを作るあらゆる工程、あらゆる段階で、 油をたくさん使ってるということに気づかされます。なぜこんなに油を使う必要があったんでしょうか。一つの可能性はパン生地を柔らかくするためということが考えられます。あるいは油を加えることで香りを立てようとしたということも考えられることです。油と言いましてもサラダ油ではないですね。イスラエルで使われている油はオリーブ油です。ですからオリーブ油を混ぜた小麦粉を焼いてパンを作るときには当然オリーブの香りが立ち込めたんじゃないかなということが想像されます。そして聖書を読んでいると油とセットで乳香もそこに注がれていたということがわかります。この乳香も捧げ物から香りを放つために加えられたものでした。よって油と乳香がセットで加えられることによってその捧げ物が焼かれていくときに香ばしい香りになってその香りが天に昇っていったということが考えられるわけであります。そして何よりもオリーブ油も小麦粉と一緒なんですけれどもイスラエルの民の生活の中心にあるものでした。小麦粉も欠かせないものでしたけれどもオリーブも欠かせないものだったんですね。それゆえに神の恵みに対する感謝を表すためにオリーブもふさわしいものだったというふうに考えられる。いずれにせよイスラエルの民は礼拝のたびに自分たちの捧げ物に油が加えられる様子を何度も何度も見ながらそのようにして礼拝の時を過ごしていたということがわかります。聖書全体を見渡すときに乳香というのは祈りの象徴であり油というのは聖霊の象徴であるということがわかります。私たちの礼拝に必要なものもこの2つではないでしょうか。私たちが捧げ物をするとき、そして自らを主の前に捧げるときに大切なこともこの祈りと聖霊であるということを私たちは覚えたいと思います。主の恵みに対する私たちの捧げ物は祈りとともに主の前に捧げられるということ、そしてそのためには聖霊の満たしが必要であるということです。私たちの礼拝は礼拝してるという行為はあってもその礼拝に時々芳しい香りが香っていないっていうことがありえます。私たちの礼拝が形式主義に陥ってしまう誘惑がいつでもあると思いますね。礼拝しているという行為はあるのに形式はあるのにそこに喜びも感謝もない。礼拝をかろうじて守ることによって信仰生活を保っているようなそういう形式的な信仰になってしまうことがあるということに私たちは気をつけなければいけないと思います。そうならないために必要なことは何でしょうか。それは私たちが礼拝に来るたびにこの礼拝の時に本当に神様と出会うということ、主の招きに応えて本当に期待を持って神様の前にやってくるということ、私たちの賛美と感謝を主の前に捧げるということ、そして神様から語られる御声をしっかり聞くということ、その御声に応答するということ、そんな人の生きた交わりを経験するときに私たちは聖霊に満たされます。喜びで満たされます。罪が許された恵み、神の子供とされた恵み、主に生かされている恵み、それらの恵みを心から感謝することができる。そのようにして礼拝に加えられていることの素晴らしさを本当に心から主に感謝することができる。私たちの捧げる礼拝に果たして油は豊かに注がれているでしょうか。油を混ぜたり油を塗ったり油を注いだり、礼拝のあらゆる段階の中にイスラエルの民は油というものをふんだんに用いてきましたけれども、私たちの礼拝もそのような礼拝でありたいなと思います。聖霊なる神様にしっかりと私たちの心の中に入っていただいて、心からの礼拝を捧げるものとなろうではありませんか。三塩、私たちの礼拝を豊かにする3番目のものを見ていきたいと思います。それは塩です。旧約時代のイスラエルの礼拝においても塩がとても大事だったということが今日の聖書の箇所からわかります。13節の御言葉をお読みいたします。穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの戸の捧げ物も塩をかけて捧げなければならない。このように穀物の捧げ物は皆塩で味をつけるようにと命じられています。戸の捧げ物も塩を欠かしてはならない。戸の捧げ物も塩をかけて捧げるようにと繰り返し繰り返し塩が用いられるべきことがここで強調されています。油と同じように塩もこの穀物の捧げ物には欠かせないものだったということがわかります。パンを作る際になぜ塩を加える必要があったんでしょうか。おそらくそれは保存のために必要だったということが考えられます。塩はパンを腐敗から守る防腐剤としての働きをします。そこから塩というものはいつまでも変わらないもの、不変なものの象徴として考えられるようになりました。今読んだ13節に神の契約の塩を欠かしてはならないという一節がありました。神の契約の塩、それが単なる塩ではないということがわかると思います。この言葉により塩を加えることがパンを腐敗から守るというだけではなくて、それには宗教的な意味といいますか、もっと霊的な意味もそこに込められているということを私たちは感じます。神の契約の塩というのは神との契約、神との契約は永遠に変わらないことを表すための塩であったと考えられる。私たちに与えられている神様との関係、生きた交わりは、これはもう永遠に取り去られることがない永遠の約束なんだよということを私たちが本当にしっかりと覚えるために、味わうためにこの塩が用いられたということなんですね。こうしてイスラエルの民はパンを食べて塩味を感じたときに、その塩味に神様の永遠の約束が込められていると感じる。その塩を味わうときに、本当に私は神様との関係の中に生かされている、この関係は永遠に変わらないんだ、そんな恵みを感謝しながら味わったんじゃないかなと思うわけです。そのようにして塩が大事にされたということに私たちは気づかされるんですね。4、パン種。その一方で絶対ここに加えていけないものもあったんです。 それはパンダネでした。もう一度、4節と5節を読んでみます。あなたが、かまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦の、しなしの和型パン、あるいは、油を塗ったしなしの薄焼きパンとする。また、あなたの捧げ物が、平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の、しなしのものでなければならない。ここで、油は加えますけれども、それはしなしパンじゃないとダメだよ。しなしっていうことが繰り返されてますね。11節も読んでみます。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は、皆、パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しであっても、主への食物の捧げ物として焼いて、煙にしてはならない。ということで、油はたくさん入れなさい。でも、パン種や蜜は入れちゃ、ダメだよっていうことが、ここで繰り返し教えられていることです。なぜパン種を入れてはいけないでしょうか？それは、塩とは、全く反対の理由で、パン種は加えてはいけなかった。パン種というのは、わずかな量であったとしても、それは、内側からパンを膨張させて、そして腐りやすくしてしまいますね。パンを内側から腐りやすくしてしまう。ですから、パン種は、決して、加えてはいけないんだっていうことが、ここで強調されているということがわかります。イエス様もある時言われました。マタイの福音書16章6節。パリサイ人たちや、サドカイ人たちのパン種に、くれぐれも用心しなさい。パウロも、第1コリント5章の6節と、8節の中で、こんな言葉を語っております。あなた方が誇っているのは、良くないことです。わずかなパン種が、こねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の、しなしパンで、祭りをしようではありませんか。新約聖書を読んでいると、このパン種というのは、偽善、不正、悪意、傲慢の象徴であるということがわかります。つまり、人間の罪の象徴であるということです。ですから、イエス様もパウロも、パン種には十分に気をつけなさい。用心しなさいというふうに命じています。パン種というのは、神様の栄光を求めるものではなくて、自分の栄光を求めてしまう私たちの心の性質です。しかも、それは、小さくて目に見えない。私たちの目には見えない。でも、わずかな量でも、それが、私たちの中に入ると、それはどんどん膨らんでいきます。膨張していきます。そして、私たちを内側から腐らせていきます。それに気をつけなさいと、イエス様もパウロもそういうふうにメッセージを語っているわけですね。ですから、このパン種は、しっかりと取り除かれるように、私たちの礼拝からもしっかり取り除かれるようにということが、ここで教えられていることであります。私たちは本当に注意しなければいけないですね。目に見えません。でも、それがちょっとでも入ると、どんどん膨張してきますね。そして、神様の栄光ではなくて、自分の栄光を求めるものになってしまう。そういう心の性質を、みんな持っているんですね。ですから、それは、ちゃんと取り除いてもらわなければいけない。でも、その代わりに、私たちには、塩が必要です。塩味の効いた信仰者にならなければいけない。塩味の効いた礼拝にならなければいけない。塩というのは、私たちを腐敗から守ってくれるものです。つまり、神様の清いを性質を表している。そして、この清さというのは、私たちが救いをいただいて、この世から救い出されて、神の契約に入れられた結果として与えられたものです。イエス様も言われました。あなた方は地の塩です。神様は、イエス・キリストを信じ、キリストに従う者を、地の塩としてくださった。私たちのことも、地の塩としてくださった。世界が、罪の腐敗から守られるように、この地上にあって、この神様の清さを表す務めが、私たちには与えられている、教会に与えられているということを、心に留めたいと思います。私たちは、よくよく注意して、パン種である私たちの罪の性質を、しっかりと神様に取り除いていただいて、そして、塩として表される神の清い性質に満たしていただきたいというふうに思います。穀物の捧げ物というのは、私たちに与えられた神様との関係、この交わりが決して変わらないんだということ、そして、その神様が、私たちを日々養ってくださっている、守ってくださっているということを覚えるために、毎回、毎回、感謝するために捧げられたものです。これは、永久に変わらない約束であるということ、それを、当時のクリスチャンたちは、塩を通して味わいましたけれども、私たちも、礼拝のたびに、その恵みを味わってきたいなと思います。そして、その恵みの中で、本当に、私たちが心を開いて、主に応答し、また、この愛に応えて、まっすぐ、主に支えていくものとなろうではありませんか。そのような香り豊かな捧げ物が、この礼拝からも主に向かって捧げられていきますように、続けて、心からの礼拝を主に捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。愛するの神様、御言葉をありがとうございます。私たちが、今ここに集められていることも、主の恵みであります。そして、一週間のお守り、ここまでの守り、そして、あなたとの変わらないこの関係が、いつまでも与えられている恵みをいただいて、ありがとうございます。それまでにしてくださった、あなたに向かって、私たちは、心を堅くなにすることなく、心を開いて主に応答し、心からの捧げ物を持って、主にお仕えしていくことができるように、これからも助け導いていてください。御言葉を心から感謝し、尊い救い主、イエス・キリストの御名によって、お祈りをいたします。